力持ちの下さんが運んでくださいます。本当にありがとうございました。私たちのために十字架にかかり三日目を晴れた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。お内の方はですね、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先ほどもちらっと話しましたけど、先週ですね、火曜日に、オンラインの集会がありました。オンラインというのは一つね、今あちこちに、4月に鹿児島の泉から正式に申し込みがありましたから、今、佐賀、鹿児島、福岡の久留米、それから熊本、それから、横浜、東京、それから正式に言われているのはそれぐらいですかね。最近アクセスがすごく多いのは大阪なんですけれども、まあ、あちこちからオンラインとかアクセスがされますが、その中でですね、熊本は4人いらっしゃるんですね。だから4人がいるので、まあ、1回オンライン集会をしようということでしたんですけども、今回ちょっといろんな都合でお昼になったんですけども、1人はちょっと夜じゃないと来れないということで、まあ、とっても残念があってまして来れなくて、もう1人はですね、来る予定だったんですけども、どうしても来れなくて、集会が始まる前に遅れますということで、終わった時にどうしても来れませんでしたということでメールが入ってきたんですけど、まあ、2人だったんですけども、2人来られまして、そのオンラインをされている方の、まあ、お家、実家に住んでらっしゃるので、その実家で、まあ、あのご両親の許可をもらって、まあ、集会をしたんですね。で、その方のお兄さんが、まあ、篠塚の牧師の一人なんですけども、でそれでですね、まあ、それ終わった後、まあ、人吉なんです、人吉に行く予定だったんで、まあ、集会が終わり頃に来られまして、でそのまさか自分の実家でこうして集会をするなんてことはもう考えられなかったってね、集会できること自体がもう本当に奇跡だってね、もうすごい喜んでおられたんですね。その姿を見て本当にすごい奇跡なんだろうなと思ってですね、こっちまで嬉しくなりました。で、まあ、今回はその方2人と、それからその1人で、まあ、3人、私で4人だ、少なかったんですけども、ただオンライン1人は第一礼拝をされていて、1人は第二礼拝をされていて、で、まあ、どちらもですね、それぞれなんか奉仕をしたいということと、路上ライブに行きたいということを言われてですね、オンラインだけで行っていいですかというか、全然いいですよということですね。まあ、定期的にオンラインの集会をするから、そこに誘えるし、熊本にも教会があるし、別に他教会だっていいんだから、とにかく路上に行きたかったら行かれていいですよとかですね、まあ、いろんな話をして、でお祈りをして礼拝をして、とっても祝福される時を持ちました。まあ、これから、まあ、他にもですね、オンラインされている方で人数が集まってきたら、まあ、こういう時を持てればいいなと思っています。 あと三重県でもね、第一礼拝のオンラインをされています。岐阜でもきっと今していると思いますけども、それとですね、水曜日の日にさっき言いました、そのちょうど祭祀だったので、五島に行ったんですけれども、3年前ですね、五島に行きまして、ある病院に行きまして、そして、まあ、そこでコンサートが持たれました。ですごく祝福されたんですね。まあ、実は前の日から行きまして、五島の島全体の、まあ、霊的な祝福と、まあ、礼拝をしてですね、でその後、まあ、高い山に登って宣言をした後に、次の日その病院でコンサートした。で本当に祝福されたんですね。もう最後はオーハッピーデーの時にですね、天使にラブソングみたいにですね、シスターの方々出てきて踊ったりしてですね、とっても祝福された。ですごい祝福されたんですけれども、その帰りにですね、すごいアタックがあってですね、私が最もアタックを受けたんですね。でそれで思ったんですよね、私はこういう人がいいんですね、このままじゃ終われないなと思ったんですね。必ずまた行って集会をスタートしたいと思ったんですね。で何人かの人はですね、素晴らしかったけどね、こんなにアタックがあるならね、もうしばらくいいわと思ったそうですね。それぐらいこうね、祝福も大きかったけど、アタックも強かったんですね。で、まあ、私が思ってたのは、まあ、死の時に行かないといけないなと思ったんですけども、まあ、心にはあったんですけど、特になかったんですが、今年の2月5日の殉教祭が終わった後に、また五島に行かなきゃいけない、また五島に行かなきゃいけないって思いが始まったんですね。そして3月の頭ぐらいに長崎教会の牧師がいる時に、促しがあるからまた行こうと思っていますって言ったらですね、何人かの牧師がですね、ぎょっとしてですね、行くんですかって感じだったんですね。まあ、そのね、すごく見心大きいことが分かるからですね。そしたら、まあ、でもはい行きますって、神様言ってるから行こうと思ってますってことを言ってたら、3月の2週目だったら3週目に、農業室という先生がちょうどその午後の礼拝に来られたんですね。でそれまでゆっくりお話する時間がなかったんですけれども、ちょっとお話をする機会があって、それでいろんな話をしたときに、実は今回後藤に行くことになりましたって言ってね、びっくりしたんですよね。こっちの話も知らないし、向こうの話もお互い知らなかったんですけども、で、まあ、ドクターが月に1回ぐらい来たいと思ってるけど、教会止めてもらえますかとか言われたからですね、ここでよければなんて話ですね、言ってたんですね。で今度こっちもですね、定期的に来たいと思うけどいいですかって言ったらですね、いいですよ、できる助けはしますって言ってくださったんですね。それで、あ、これは時だなと思ったんですよね。でもそうは言ってもね、 なかなか開かないことがあるんです。でも今回は本当になんか主の時を感じたんで、ちょうど最初で4月中に行きなさいって主の話があったんで行くことにしたんですね。そしたらですね、本当に祝福されたんですよね。ちょっと細かく言うと時間がかかるから言いませんけど、聞きたい方は一つは 2,3 週間前ぐらいのラジオを聞いてみてください。後で聞きますから。延吉の方が45分間ぐらいですね、証しをしてくださっています、ね、そしてそれとちょうど今日来ておられますから、後で話されたけど、ちょっと感動する証だったんですね。で、話の内容はすごい感動するような話なのに、なぜかわからないけどお腹の底から楽しくて笑いが止まらないさっき言いましたけど、私も実はこんなに笑ったの久しぶりだなっていうぐらい笑ったんですよね。で、水子さんさっき遠慮がちですね、久しぶりに笑ったと言いましたけども、その時はですね、こんなに笑ったのは生まれて初めてだとかってその時言っておられたんですね。で、私はそこまで言わないけど本当に久しぶりだなって思うぐらい笑ったんですよね。で、それは本当に笑ったんですよね。高笑いでもバカ笑いでもなくて精霊にある喜び、それおかしいというよりも感動して嬉しくてたまらないという笑いですね。ああいうのがクリスチャンの特権でしょうね。そういう時を過ごしたので、あっという間にそういうことが好きなんですね。で、このままお話だけでやっちゃいけないと思って慌てて集会をしたんです。集会も祝福されまして、そして、帰りのフェリーの時間があったから帰ってきたんですけれども、本当に良かったですね。女性たちはですね、野口先生のお部屋がですね、あまりにもセンスがいいので感動しておりました。私の妻などはね、こういう風にしたかったのよとか言ってましたけれども、ただ私ね、独身時代ですね、プロポーズに行った時に実家の家に行きましたけれども、確かに彼女の部屋はすごく素敵だったので、本当はそういうセンスがきっとあったんだということにしておきます子供が全員ですね、自立したらまたそうなるのかもしれませんけど、すごい御言葉がね、見言葉はセンスよく貼ってあるんですよね。あとそれがすごくなんか立派な絵ですね、絵画もあってですね、なんか本当すごかったですね。だから集会室にはすごくいいなと思いましたけど、6人こっちから5人行きましたけど、野口先生と6人だったんですが、10人ぐらいはって言われたんですけども、10人以上、入れないことはない、ご迷惑でなければですね、そういうなんか部屋で本当にそのうち外に出ると思いますけれども、集会できて本当に良かったなと思っています。次は5月15日の夜予定をしておりますので、行きたいなと思う方はおっしゃってください。行きたいから必ず行けるってわけじゃないんですけれども、ただ集会してるんじゃなくて、はっきり御堂の地における宣教の働きということをはっきり思ってますので、神様は特別な計画があると思っているのでですね、ですけど、導かれる方はおっしゃっていただければと思います。それが少し伝えたということですね。そして、聖書に入っていきますけども、あと最後に恵みが合唱してましたけどね、はっと思ったんですね。今賛美しながらね、我が子じゃなかったら祝福の祈りしただろうなと思ってですね、自分の子供だからなんか遠慮になってしまうけど、後でお祈りしようかと思いますけども、初めての方もいらっしゃるかもしれませんね。新しく来た方はですね、彼女が恵みが臨月の時に1988年の5月に私たちはこの地に来まして、で臨月だったんで、5月22日から教会がスタートしてペンテコスだったんですけども、6月18日生まれたんですね。だから臨月でやってきたんですね。だから長崎教会とともに、成長してきてですね、そして、大学を卒業してから富士に行って3年間ですね、帰ってまいりました。で、よかったなというふうに思っております。どうなるかなと思ったけど、仕草とか喋り方がですね、いかにも外国帰りだわっていう感じで皆さんされたんですけども、もともとそういう感じなんですけどね本当に良かったなと思っています。ぜひ覚えてお祈りください。次の導きのために、単に個人の導きというのではなくて教会の一部として祈ってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。さて、それで聖書に入っていきますが、今週は5月5日に、全国ゴスペルコンテスト九州予選の決勝大会があるんですね。で、さっき信吉先生と行った時に話をしたんですけども、実は信吉先生は賛美に使命と飯を感じているということでね、ラジオで言われたから言っていいと思うんですけども、もともと三口でちゃんと話ができないような状況があったと。ところが、ラジオ聞いてください、感動しますから。ところが神様の恵みの中で癒されて、アメリカで神様に出会って、で実は東京の芸大を出て、ドイツに行かれた方のにレッスンを受けて、前田教会では200メートル先に、200メートル先にですね、マイクを使わずに声を飛ばすっていうね、そういうことができるというね、神の栄光ですよね。だからもう歌が大好きというのも使命感を持ってらっしゃったんですね。 もっと早く知って買った。ね。ね、わかった。それで私がですね、それはいいなと思ったんで、まあ、FF にですね、ご紹介いたしました。だからですね、FF はですね、実は最初からですね、その匂いを感じ取っていたようでありまして、で、二人でまあ、間に入ったやこしが直接話してもらったらですね、もう、話したら、もう昨日のうちに来られ、飛んで来られましてですね、5月5日の大会に向けて来られましてですね、5月5日はですね、FF は大化けして出てまいりますので、皆さん、楽しみにしていただきたいと思いますね。これだけプレッシャーをかけましたら、直伝以外練習しない、FF も相当練習すると思います。では、何を言いたいかというとね、主の導きってのはすごいなと思うんですよね。まあ、あの時の方に、千田兄弟行かれましたけども、このタイミングでね、今度は信義ドクターが来られて、で、後藤なんだけれども、本当にこうして一緒に参加して歌えるっていうのは素晴らしい。だから離れているけど、実際的にも一つになってやれるっていうね、まあ、この恵みをすごく感じます。で、他のグループだったらですね、信義ドクター声が大きいからですね、他の人ついていけないと思うんですけど、FF はですね、パワーが売りなんですね。だから、もう一人の FF のこの、どっしりした方ですね、もう随分遠慮がちにやってられたんですが、これでですね、心置きなくやっていただけると楽しみだなというふうに思うんですね。で、主の時と導きってのは面白いなってことをすごく思いました。で、それが個人じゃなくて、教会の働きと共に来てるんですよね。ここがミソなんです。個人がどうのっていうことを言ってんじゃなくて、もちろん個人が生かされるんだけど、個人が生かされるけど、教会の働きとともにあるってところにすごく大きなポイントがあるんですよね。で、これは祝福される鍵なんですね。どうでもいいのね、楽しみにしてほしいと思います。それで、それ5月5日なんです。で、まあ、だからというわけじゃないんですけど、子どもの日で、今日はちょっとその子供のことにイエス様が言われたところに目を留めたいんですけども、マルコの10章の13節からお見せしますね。ちょっと駆け足でお話をします。さて、イエスは触っていただこうとして人々は子供たちを身元に連れてきたと。触っていただこうとしたって場合に、イエス様が触られる、触れられる場合は、一つは癒しです。で、もう一つはここに書いてある祝福の場合です。もちろん触れなくても祝福されます、イエス様。でも触れることによって一つは癒しが起こり、もう一つは祝福が起こる。で、もちろん触れなくても癒しを行うことはできるし、触れなくても祝福を行うことはできるけど、触れることによってなんかより祝福を受ける。だから安心というのはとっても大きいんですね。イエス様に手を置かれる、あるいは神様が油注いだ器のよって手を置かれて安心されるということはとってもいい。韓国の人なんかこの安心をすごく大事にしますね。だから そういう意味でこの人たちは子供たちを本当にイエス様に触ってほしい、祝福してほしい、イエス様に祝福してもらいたいと思って子供たちを連れてきたんです ね。ところがですよ、弟子たちは彼らを叱った。まあ、なぜかというと、これは書いてないから推測ですけど、おそらくイエス様はこの頃任期ですごく忙しかったと思う。あんまり忙しいイエス様なのに子供たちまで連れてきたら、なんか疲れて大変だろうと思って、もうちょっともう子供たちはちょっともうちょっとごちゃごちゃしないで向こう行きなさいっていう感じで言ったんだと思う。おそらくね、書いてないから推測ですけど。ところがイエス様はそれを見て何て言われたかと言ったら、14節でそれをご覧になって憤って言われたって書いてある。憤ったって書いてある。で、皆さんね、福音書の中で憤ったって書いてあるのはここだけなんです。キリストは憤られることはないんです。普通この時憤ったんです。子供たちをイエス様のところに連れてくることを叱ったら憤ったんです。いや、イエス様を、子供たちをイエス様と連れてきてほしい。長崎教会は昔ですね、たくさんいたんです。今少ないですよね。で、本当に子供たちをイエス様のところに連れてきてイエス様に祝福してほしいって思ってますか。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、先生方、本当に子供たちを祝福してほしいって、イエス様に手を置いて祝福してもらったら間違いなく祝福だって思ってますね。今今度ね、長崎教会土曜日の夕方も夜も礼拝しようと思ってるんですね。どうしても日曜日来れない若者たちが多いので、ね、ただですね、それは一応そういうことを考えてやろうと思ってるんですけども、でも本当はね、日曜日に来るのが一番いいんですね。立法っていうことじゃなくて、どういうことかと言いますとね、まあ、今日これメインの説教じゃないからあんまり詳しく話せませんが、この人たちをイエス様のところに連れてきてイエス様に手を置いてもらって祝福してほしい、その祝福は本当に素晴らしいと思ってたんです。日曜日に子供たちを教会に連れてきて教会に神の祝福を受けたいって、それは塾行くなんかより部活するなんかよりもっと大きな祝福だと 思っている親と思っている教師と思っている人たちが、悲しいけど今日本の教会に少なくなってるんです。私は長崎来た頃、上の子供たちは日曜日は徹底してまして、で立法じゃなかったんで、あの頃は本当に絶対教会の方がいいって、神様のところ連れてこいって、絶対許されると思って連れてきたんです ね、まあ、子供たちは戦いがあったみたいですけども、で今下の子たちはそうでもないんですけれども、まあ、礼拝いっぱいあるし ね、礼拝いっぱいあるからどうかの礼拝に来れますからね。でも大事なことはね、何を言いたいかというと、その、ね、礼拝いっぱいあるからどの礼拝でもいいんですけど、もしそれがね、まあ、塾行った方がいいよ、その方が大事だよ、まあ、教会は、まあ、塾行った後に来れたら来ればいい、ね、部活して頑張れ、その方がいい、まあ、教会、まあまあ、来れたら来たらいいわっていう、もしそういうふうに親が思ってるなら、もしそういうふうに CS の先生が思ってるなら、イエス様ってその程度なんです。そんな程度のイエス様を人々に紹介したって来ません。そんな程度のイエス様だったらいりません。本来イエス様ってそんな程度じゃないんです。この方に手を置いて祈ってもらえば、この方に触れられたら、それがもたらす祝福っていうのは、部活するなんかより、塾なんか行くよりはるかに大きいって、いいですか、立法じゃなくて本当に思ってるかどうかなんですよね。で本当に思ってる時っていうのはね、イエス様を知ってる時なんです。誰かに言われたとかそう思わなきゃじゃなくて、本当にそう思ってる時な、本当にそのイエス様を素晴らしく知ってる時なんですね。で今日ね、今日の説教入る前なんですけどね、そう思いますか、本音で全然格好つけなくていいから、ちょっと目合わせれないなっていう人ね、構いません、祈りましょう。神様、もっと神の愛の大きさを教えてくださいって、神様がもっと素晴らしいことを教えてくださいって、もっと知りたいですって祈ってほしいんです。あなたが本当にそれを心から、頭じゃなくてね、いいですか、誰かに言われてたよね、もう本当にそう心から思えたら素晴らしいですよね。で本来聖書にいてくれる様、そういう人のはずなんですよ、そういう方のはずなんですよね。でそれを私はもっと知るかどうかって大きいんですよ、これね。でそれね、実はこれ今日の説教の前、まだ入ってないんですけどそれがね、で覚えてください。そしていいですか、そしてこの人は連れてきた、で弟子たちは叱ったらイエス様は一度ってね、この一度って言葉が私ね、まさにこの時代響いたんです。だからこれ言ってるんですね、イエス様に怒られたこと他ないんです、福音書で。この言葉ってここだけなんですよ。それぐらい子供たちを連れてこい、それはいいことだってイエス様言ったん。そして子供たちを私のところに来させなさいって命令なんですよ。子供たちを私のところに来させなさい、止めちゃいけない、神の国はこのような者たちのものですってなんですね。でもう一つ、誠にあなた方につきます、子供のように神の国を受けるものだけを決してそこにあることができません。二つ書いてある、16節の最後、神の国はこのようなものたちの、このようなもの、子供のような子供たちのものだってこと。で15節、誠にあなた方につきます、誠にってのはアーメンってことで、大事なこと言うときね、大事なこと言うから聞いとけよってことですね。子供のように神の国を受け入れるのだければ決してそこにあることができない。だから子供のような心を持ち、子供のような姿勢でいるときに神の国を受け取れるし、神の国に入れるってことを言ってるんですね。じゃあ子供のようにってのはどういうことでしょうか。今日2つに絞っています、子供ってね。で子供の特徴はですね、まあ、いろんな面があると思いますけれども、最近の子供、大人びた子供多いんですけども、本来子供というのは、素直なんです ね。で素直すぎていろんなことを聞きながら、あ、大人は嘘をつくんだなとか、大人の言ってることに間違いがあるんだなってことを気づいていって、だんだん変わるんですけども、本来素直なんです。で子供の素直さを、ね、大事なポイントの一つはですね、神の言葉に対しても子供ってすごく素直なんです。神様と神の言葉に対して、で私たちもこの神の言葉に対して子供のように素直になるかどうかなんですね。で、今ラジオでですね、私は奇跡を信じるっていうね、英語で I believe in miracle っていうこの本をね、ずっと読んでるんですね。あえてやってるんです ね。普通そのまま読むことはないんですけど、今で20回あるんですけど、それを思ったら私はラジオを通して奇跡や癒しが起こることを期待して今やってるんですね。で終わったらいよいよそれに本気で入ろうと思ってるんですけど、今ちょうど13番目ぐらいだったんですけども、昨日ですね、アメリアっていう人だったんです ね。女の子で、4歳の女の子で、まあ、ちょっとかいつまんで今時間が押してるから、この子はですね、4歳の女の子なんですけども、まあ、皮膚病になりました。ちょっとひどい皮膚病で、ね、先生もちょっともう対応できない、癌じゃないかって言われる皮膚病になって、もう書いてある、皮膚は どこもここも割れて、地と海が四六時中にじみ出まして、この子はしきりにたがって着替えなんかの時は地獄の攻め子のようでした。これおばあちゃんって言うんですね。それに誰かがそばへ寄ると悲鳴を上げるんですと。頭皮もただれて髪の毛に櫛が入れなくなり、眉毛などというものはなくなって、まぶたまでがただれてしまいました。両耳とも実際に腐って、片方などは文字通り落ちて寸前だったと。ひどい起こされ方だったと。でまだそこまで行かない時に、一回地下鉄に自然に乗せようと思ってお母さんを連れて行くと、みんなが近くに、横に座らないどころか近くに座ることも誰も嫌がって、年上に行かないこのアメリアは、こう自分がね、他人に撒き散らしている恐怖感というものを、ね、かわいそうなぐらいも意識して、でみんなが自分をじっと見たと思うと目に不可解な表情を浮かべて去っていくと。でそれが彼女には分からないので、そうされるのがもうただただ悲しくてたまらなくて言ったそうですね。なんでみんなから私は好かれないの、みんな逃げていくの、怖がるのって、まあ、本当にそうだったんですね。ところがこの家族はですね、クリスチャンの家庭でした。おばあちゃんからずっと思ってもらう。で神様の話をしてたんで、小さい時にイエス様は本当に愛してくださって、癒してくださって、奇跡をなしてくださるんだよってことをずっと聞いてたんですね。それでですね、おばあちゃんがですね、まあ、いろんな病院連れて行った時、ある時ね、先生にがんクリニックに行きなさいと、もうそれしかないって言った時に、その先生にアメリカですね、おばあちゃん言ったそうですね、祈りっていうのも役に立ちますかって聞いたら、そのドクターがですね、うなずいたって。やっぱいいですね、日本にもそういうドクター増えてほしいですね。ダブリス先生よろしくお願いします。本当、ね、本当そう思いますよね。こういう先生増えてほしいですよね、本当に ね総合病院が一日も早くできますように。で、ね、そして今アメリアのおばあちゃんは、カトリックだったんです実は。ところがキャサリン・クルーマンってのはもう、聖霊派ですから、プロテスタントでもかなり、ね、聖霊派なんですけども、その、キャサリン・クルーマンの放送は聞くし、集会にも行くし、きっとアメリアが連れて行ったら直してもらえると思ってた。でお母さんに、まあ、娘ですね、ね、連れて行っていいかいって言ったら、お母さんもぜひ連れてってということで、でこの子を連れて行くことになった。でこのアメリアは4歳だったけど、小さい頃から聞いてイエス様の話を信じていて、こう思ってたんです。イエス様に会うことさえできれば、イエス様は治してくれる。いや、治してくれるんじゃなくて、イエス様に会うことさえできれば、もうみんなが私を見て怖がって逃げたりしないで、喜んで私のところに来てお友達になってくれる、一緒に遊んでくれる、イエス様に会うことさえできれば、きっとそういうふうに私にしてくれるっていうふうに信じてたんですね。本当に心から、だからイエス様に会いたいって思ってたんですね。そしてキャサリン・クルーマンの集会に行くときにですね、この子はですね、クルーマンさんのところに行ったら、ね、イエス様に会えるって単純に信じてたんですね。でクルーマンの集会に行ったんですね。だからそのおじさんに乗せてもらったんですけど、まあ、おじさんというのはおばあちゃんから言えば息子でしょうけど、息子が言ったそうですね、この子を連れて行って大丈夫かって、あんまりひどいからね、ちょっと こんな連れていいのかって言ったら、まあ、おばあちゃん言ったそうですね、大丈夫、そういう子のためにある集会だからって言ったんですって。で連れて行ったんですけど、実際そのホールに入った時に、さすがにおばあちゃんは心配になって、思わずも顔を隠して連れて行ったそうです。そうは言っても、それで席に、後ろの方の席に座ってて、集会が始まった。そして集会が終わって、いわゆる祝祷の時になった時に、祝祷が終わった時か、ちょっとどっちかな、終わった時かな、いきなりこの子が叫んだんですね。で、キャサリン・クルーマン集会ってのは、まあ、他でもそうなんですけども、賛美の時はものすごい大合唱なんですけど、終わるとね、もうシーンってなるんですよ。本当に主の臨在がある時はね、すごい激しいパワーと静寂と両方臨在、共存するんです。神様は力強いけど同時に聖なる方だから。でそのシーンとした時にですね、祝祷しようとシーンとした時に、この子が叫んだんです、イエス様が見えるって。これでびっくりしてみんな一斉振り返ったんですね。それでおばあちゃんが思わずどこに見えるのって言ったら、ほらあそこって、まあ、車の横にして、ほらあそこ、あそこに見えるって言ったんですね。で車もびっくりしてですね、あんまりその声が澄んだ声で聞き通ったので、そこで初めてこの子を探したって言うんですね。そしておばあちゃんはそれから、えどこどこっていうのは、ふってこの子を見たら、ね、書いてありますよ、ね、まあちょっとそこも感動的なんですけど、書いてありますね。アメリアをね、その子の子にホールに出た人々は一斉に振り返ったと。アメリアを見下ろした祖母おばあちゃんは改めてその子をじっと見ると、思わず振動が高鳴り出しました。この幼い子の顔のただれがすっかり乾いて、地や海の跡はどこにも見られないのです。彼女の心は歓喜と感謝で湧き返ったのでした。でおじさんはですね、心配してね、 なんか入ってみんなに嫌がられて結局出てくるんじゃいけないと思ってずっと待ってくれたそこで。でも北参加の近くで長いから待ちくたびれていた。そしたらアメリカができた時にその待ちくたびれたおじさんはこの子を一目見るなり気絶しそうになりましたってびっくりしたわけですね。いやね、昔のアメリカの話と思わないでね、私はここで起こるって信じてます。私たちは真実な礼拝を始めたら本当に心から神に向かって信じた礼を始めたらエゴ引きのない神様は日本で長崎できっとしてくれます。同じようなことでね。でこの家帰ったらねみんなびっくりしたん、奇跡だ奇跡だ。ところがアメリアはその癒されたことよりももうとにかく言いたかった、イエス様やったよイエス様やったよイエス様やったよって、もうそのことばっかり。そうですね。でみんなそのアメリアを見てあんまりびっくりして、奇跡は信じるんだけどイエス様やったよっていうのは信じないんですね。おばあちゃんが吹き込んだかなんか思い込んだんだろう、空想なんだろうと思うんです。でその次の週また行ったら今度はですねその乾いてかさぶたになったのがボロボロボロボロ落ちていくんですって。で目の前に座ってるご婦人に落ちるからおばあちゃんがもう申し訳ないやら嬉しいやらたまらなくて、そして完全に癒されちゃったんです。でこの子が願っていた通り友達と本当に楽しく仲良く遊びになったんですね。ところがみんなね感動するんで、お医者さんも素晴らしい先生はね奇跡ですって、それはまさに神様ですって認めてくれるんだけど、イエス様に会ったっていうのはみんなね認めないんですよね、大人というのは。それでキャサリン・クルーマンが11歳になった時、だから7年経った時にこの子に聞いたそうですね。ね、しばしばそれからも集会来てのでね質問したんですって。本当にイエス様を見たの、もう11歳になるまばゆい感じの愛らしい少女に私が再び訪ねたのは、まあ、この本を書いたつい最近のことです。はいという澄んだ返事がはっきり返ってきました。弟子様どこに、ちょうどあなたの横に立ってました。どんな感じだったの、まあ、カトリックだったのでイエズスの精神というんですか、御心っていうんですか、御心ですよね、これね、御心っていうその絵のようにこう両手を差し出していたと、ね、で見たというのは確かって聞いたらですね、アメリアは顔を輝かせて本当よって、今までで一番はっきりしたことだと思って、弟子様が立っているのは何分くらいって聞いたら5分か10分くらい、歌が止んであなたの祝祷ですね、お祈りが終わってからしばらくずっと そこに立ってた。そしてねにっこりってこういうのって、クールマン先生これは一生忘れられないって彼女にとっては確かだったんで、クールマンこう書いてます。この少女の体験が騒動、幻覚、気の迷いなどではなく本当のビジョンであったことは明白です。世界中の何者にも増して救い主にお会いしたいと思ったこの信仰に満ちた4歳の女の子にイエスはご自身を荒らされたのでした。今日礼拝に来られた皆さん質問があります。イエス様に会いたいと思ってきました、別に肉眼じゃなくてもいい、主に触れられたいと思ってきました、この子は単純に死んだ、イエス様に会いたい、きっと会える、会ったら絶対に友達がみんな喜んで来てくれる、友達と仲良くなれるようになる、実に素直に単純に教えられた御言葉を信じてたんです。主はその心をバカにしたりしてるだけじゃなかった、現れた、他の人見てないんですよ、おばあちゃんは見てないけどこの子は見た、で見た時完全に癒されたんです。夢なんですね、この御言葉に神様に対する素直さです。聖書の中には子供のように素直、鳩のように素直に、蛇のように悟かれていますから、私は何でもそうになれていません、残念ながらこの地上はサタンの支配下にありますから見分けが必要です。悪霊もいるしサタンもいるし罪もあるから見分けないといけないし賢くならないといけない、でも神の言葉に関して聖書に関しては本当に素直に単純に信じて受け取る心を持ってほしい、聖書がそういうならそうなんだなって、御言葉がそういうならそうなんだなっていう本当に御言葉に対しては素直な心を持ってほしいんですね。でその時にねあなたの人生にも奇跡は始まるんです、いや祝福が始まるんです、その祝福が奇跡という形であられるかどういう形であるかそれはまた違うでしょうけど、あなたにとってああ祝福だってこう本当にこれから思うことを神はなされるんですね。一つなんですね、まあ、ちょっとすみません時間が押してきてるから、ね、でただじゃあ子供のように言っておきますけども、まあ、同じように日本にもねアメリアみたいな心を持った人がいた、26世人ね、12歳のレドイボ・イバラキ、もう今日話しませんけど13歳のアントニオ、15歳のトマス・コダキ、13、15なんですね、みんな少年でした。でも実はね26世人が持っていた心っていうのは 少年だけじゃなくて26人みんな持ってたんです。一番年は64歳、ディエゴ記載、ヤコブ記載っていう人なんです、ね、だから、54歳だったかな、54歳の、パウロ茨城っていうの、ルドビュー茨城のおじさん、レオンカラスマっていうの、これもルドビュー茨城のおじさんで48歳なの。それ以外にもね、50代、40代、30代、20代って全部いるんです。つまり年齢に関係なく彼らはそういう心を持ってた。で、私たちが神様に対して、御言葉に対してこの幼いような心を持っているなら、神様は年齢、性別、国籍なんか関係ない、本当に私たちにその神の祝福って言いましょうかね、恵みをくださるんですね。それをまずね、しててほしいと思います。そしてもう一つだけね、もうすいません3分で話すから、本当はこの後はね、ちゃんと公開したかったんですけど、この後見るとね、面白い、この子供の話をした後にイエス様は、今度は一人の人がイエス様と来てひだまじで聞くわけですね。たとえ先生、永遠の命を、永遠の命っていうのは、まあ、神の国と全くイコールじゃないけど似てると思ってください。ヨハネの福音書で出てくる永遠の命は、マルコの神の国、マタイの天の御国と全く一緒じゃないけどほぼ同意こうと思ってください。でね、でここで、永遠の命をどうすればいいですかって言ったから、ね、たとえってのは神様だけだよって言って、今しめを守りなさいって言って、まあ、10回のことを言うわけですね。そしたらこの人すごいんですよね。小さいというから守っております、 ありがとう大好きで、ね、石田さんのようになんか色つけたりはしていませんけどありがとうございます、ね、ね、何かというと、小さいというから守っておりますすごいね。私これ言えないですよね。私クリスチャンホームですから小さい時から聞いてますけどね、立法守りなさいってね、小さい時からすいませんでこの人は守っておりますって言ったのは、まあ、ちゃんと捉えてなかった可能性は強いけど も少なくとも精通に来て、本当に人の前には精通に来て一生懸命やってきた。その結果当然立法を守って精通に来てきた人は必ず祝福を受けるから、聖書の約束だから、お金を持って財産を持っていたことがある。だからね、そしたら言われたんで、じゃあその財産持ち物を全部売り払ってついてこいって言った。でこの人は悲しい顔をして去っていった。で、ね、お金持ちが豊かなものが、ね、神の国に入るよりは、なんて難しいことだろうかって書いてて、後半ですね、すいませんね、ちょっとね、ゆっくり読めなくて、24節、子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入ることよりは、ラクダが入るならを通るがもっと優しいって。ラクダが入るなら通れない。これね、こういう解釈をする人がいてね、当時ラクダの穴っていうのがあって、こう、低くなったら通れた。だから減り下らないと通れないっていう解釈をする人がいて、解釈としては一つのいたしますが、私はそれは妥当だと思ってないんです。ここで言いたかったらそんなことじゃない、絶対できないってことなんですよ。無理だって。どういうことだったら、この人は一生懸命生きてきて、立法を守って一生懸命生きてきた。立法を本当の意味で守るってことは私は無理だと思うんですけど、でもこの人は守ってきた、一生懸命生きてきた。その結果たくさん財産も築いた。頑張って頑張って頑張って自分でやってきた、自分でやった、自分でやった、自分でやったものを捨てれないんですね。それともう一つは、自分でやったと思ってるから神様助けてほしい、救ってくださいじゃないんですよ。やりましたよってことなんですよ。でこれは子供のせいじゃないんです。でそういう人は神の国には入れない。でちょっとね、ここからは誤解のないように聞いてほしいんですけど、日本人はね、ものすごい努力家で勤勉なんで、これは片物だと思います。これがね、正しく作用したら、福音宣言の時にね、これは世界でも違うと思うんですね。だからね、マイナスに作用するとね、私はこんなに勤勉にやっている、こんなに頑張っている、こんなにやっている、こんなに真面目に生きているってことなんですよね。罪が分からなくなるし、神が必要じゃなくなる。日本の教育は頑張ればなんとかなる、頑張れ頑張れ頑張れってのが多いんですよ。頑張れば、頑張らんば長崎国体だったわけですよ。いや本当にその教育強いんですよ、ね、ひたすら頑張れって言うんですよね。でこの人ね、一生懸命頑張って第三期でいたんですね。でもこの人は神の国に入れなかったか、自分で一生懸命頑張ってきていたんですね。で子供はそうじゃないんですね。子供っていうのはですね、力がないんです。認めてるとかそんな難しいことじゃない。だって子供はご飯食べるときも親に頼ってるでしょ、まあ、よほど特別な事情じゃない限り、まあ、私個人の働きをしてからそういうちょっとない限り、普通はで子供は自分が力がないことを、力がないなんて言ってないけど頼ってるし、頼ってるじゃないですか基本的に。それは自分が弱くて頼らなきゃいけない存在であることをもう暗黙に知ってるわけですよ。 で本当に自分が弱い存在で何かを打たなきゃいけないということを知ったときに人は神の国を見出すんです。で、ね、ここも面白いですね。で面白いですよ。じゃあそんなことは、ね、誰が救われるんですかって言ったら、それは人にはできないって、できないってはっきり言ってんの。27節でも神はそうではありません。どんなことでも神にはできる。だから豊かな人もお金持ちも貧しい人もどんな人でも神にはできるんです。でもポイントは本当に自分が力がない、助けが必要だと思うことなんですね。で今日はね、そう思ってるかな、神様の助けが必要だって、いや俺は自分でやっていけるって思ってる人ね、そう思ってる時ってね、人ってね本気で神に求めないんですよ。でもそういう時はね、神の真の助けや奇跡は見ないんですよ。もうちょっと強く言いましょうか。あなたはいいでしょう。でもあなたの前でね、痛む人ができるんです。あなたそう思ってたら必ず後で気づきます。あなたはいいでしょう、俺は自分でやれると思って、でもあなたの家族やあなたの周りでその結果痛む人は必ず出るんです。本当にああ自分だけじゃダメだって、神様の助けが必要だ、私は弱いなって気づいた時に、人はね神に助けを求める。子供のようになった時、弱さを知った時、助けしたと思った時、神は体験するんですよね。でそのことで、この2つ、神の言葉に対して本当に素直になること、もう1つは、ああ自分が力がない弱いなってことを認めていることですね。でまあ、もう終わります。すみません、長くなって、今回ね、言ったらですね、感動したのはね、その後藤の集会でね、まあ、みんな感動して最後に証ししてよかったって言うんですね。だから野口徳高が、ね、言うんですよね、私は何にもありませんってね。でよくクリスチャンって言うんですよ。クリスチャンも育ったから。でもこの人本気で言ってるのが分かった私は本当に何にもないって、私はもう神様がいなかったら何にもできません、何にもはないんですって。だからこれまた神様です、賛美も神様ですって、ね、でなんとハーバード大学に行きたいんですって。皆さん祈ってくださいアフリカに行きたいんだけど、免疫学ね、目の前の子供を治すだけじゃなくて根本の原因であるその免疫に対する研究をして、目の前の子供だけじゃなくて根本から治療したいから、ハーバード大学がその最高の勉強していくところなの。ハーバード大学がどんどん学んでそれを勉強したいと思っているって。で大それたこと言いますよね。でも私言いながらね、思ったんですね、この人本当に自分にできないってことを知ってるんだなって。だから逆に神のために最高のものを求めれるんです。私もう一人知ってます、荒井先生もそうだった。秋元牧師もね、そういうとこあるんですよ。確かに本当に自分の弱さを知ってね、自分はできないって本当に分かると逆に神に求めるでしょう。で神って皆さん全世界を作った人なんです。本当に全宇宙を作った人、コスモスを、そして歴史を導かれている方なんです。私の知っている神は気合して作ったそこら辺の偶像の神とは根本的に違うんです。全く違うんです。悪霊どもとは違うんです。その神を知っているのはクリスチャンなんです。でもクリスチャンがね、もっと自分の弱さを認めて、この全宇宙を作り歴史を導いている神様にもっと大胆に求めて願ってほしい。そうじゃないと誰が神様を見るんですか、誰が神様を知るんですか。理屈じゃなくて現実に具体的に、私がそれを体験しそれを明かすときに見るわけでしょ。でね、子供になるときに逆に神を見出すんですね。でそのことを書いた、どうぞ主の言葉に単純に受け取ることができる素直な心と信仰、そして本当に自分の弱さとできないことを認める砕かれた心、そこに神様はご自身の話をされます。それをね、ぜひ覚えておいてみます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、今日も私たち一人一人に見て思って見せてくださってありがとうございます。私たちがどうぞ、子供のように本当に素直な心で御言葉を、神様の言葉に対しては素直な心で受け取ることができる素直さと信仰を与えてください。またいろんな意味で弱さを感じることがあり、限界を感じることがあり、力のなさを思うことがありますが、落ち込むのでもなく投げ合いになるでもなく、そういう時にそれを本当に認めて、でもそういう私を助けてくださる神様に本当にそれこそ幼子のように大胆に求めていく砕かれた心を与えてくださいます。それをお願いいたします。 お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。しゃがれました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天皇と様、あなたの皆をたたえます。今一人一人が神様の前に出したこの願いと求めに、あなたは御手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス・キリストによって今完全に癒してください。癒されよ。目のまぶたの後ろ側でしょうかね、なんか痒いか痛い方、イエスになってみて、いやっさりよ。耳から鼻、喉が調子悪い方、イエスになってみてる。喉と咳を治れ。耳と鼻、イエスになってみてる。いやっさりよ。導きを求めてらっしゃる方、なんかあなたの中でもう実はこう持ってるものがある。それを話せないなら、神様に素直に私はこれをしたいってことを素直にまず言いなさい。御心って言いながら実は持ってるものがある。二心になっています。素直に、もっと素直に、私はこうしたいし、これが私の願いなんだってことを素直に大胆に言いなさい。その上で神様にその願いを言いなさい。そうした主はその時答えられます。恐れてはいけません。主はあなたの願いを知って、そしてあなたを正しく愛を持って導かれます。あなたはその自分の願いを主の前に注ぎ出しなさい。そこから始まってくると主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人を祝福し豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。